FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの16章の16節から22節を見ていきます。あなたの悲しみは喜びへと変わる。今日主の言葉を聞いていきましょう。 FBS では私たちの目的は一般のクリスチャンがイエスの弟子として育ち、イエスの弟子を作り、すべての良い働きのために御言葉を通して十分に整えられていくためです。弟子というのはイエスを知り、イエスに従い、イエスから学び、またイエスのようになってきている人です。続けて、その週の一章を読んでください。また、書いてください。黙想の質問の答え、また自分が感じたこと、などを書いてください。分かち合ってください。毎日パートナーと分かち合い、一緒に祈ってください。またこのオーディオを聞いてください。読んで、書いて、分かち合って聞いてください。私たちがヨハネの16章で、13節から15節で見てきていたのが、聖霊が私たちを教え、私たちをすべての真実へと導いてくれる。また聖霊はイエスを称える、イエスを表す、天の父なる神を私たちにあらわにしてくれるということを見てきています。一緒に祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御霊を与えてくれて、私たちのうちに住まわしてくださり、ありがとうございます。私たちにもっとキリストを表し、私たちを通してキリストを表してください。私たちは今日心を開きます。私たちの御言葉の分かち合いが、を通してキリストの栄光があらわになることを祈ります。アーメン。16章の16節から19節。しばらくするとあなた方もはもう私を見なくなりますが、またしばらくすると私を見ます。そこで弟子たちのうちのある者たちは互いに言った。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見る。また私は父のもとに行くからだと言われるのはどういうことなのだろうか。こうして彼らはしばらくすると、と言われるのは何のことだろうか。何を話しておられるのか私たちにはわからないと言った。イエスは彼らが何かを尋ねたがっているのに気づいて彼らに言われた。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見ると、私が言ったことについて互いに論じ合っているのですか？黙想の質問。イエスがしばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るとイエスが言ったのはどのような意味がありますか？またもや弟子たちはイエスの言っていることをよく分かっていなかった。他の福音書でも見るんですけど、イエスが何回も何回も逮捕され、苦しみ、死にに行かないといけないって弟子たちに伝えたのに、彼らは理解しなかった。ここの箇所で見えるのが、イエスが私はもうすぐ行く、しばらくの間でも、そのまたしばらくしたらもう一回会えるというふうに伝えていたのに、彼らは、弟子たちは、イエス様何言ってるのかわからないと互いに言い合っていた。イエスは彼らがわからないのもわかっていた。イエスが彼らが復活の後になるまでわからないということも、十字架と復活の後になるまでわからないと分かっていたと思う。でもイエスは自分がもうすぐ苦しみ、死に、十字架に行って世の罪のために死ぬことを知っていた。またイエスは自分が3日後によみがえられることも知っていた。それが起こった時、弟子たちが理解できるようにイエスは彼らに伝えていた。このしばらくするとということをイエスが彼らに、弟子たちに言ったのは、十字架で苦しむ、また死ぬことについて言っていました。イエスは3日間弟子たちに会わなかった。しばらくの間、短い時間経って イエスは墓からよみがえり、彼らにまた会うことになります。20節から22節、まことにまことにあなた方に言います。あなた方は泣き、嘆き悲しむが世は喜びます。あなた方は悲しみます。しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。女は子を産むとき苦しみます。自分の時が来たからです。しかし子を産んでしまうと一人の人が世に生まれた喜びのためにその激しい痛みをもう覚えていません。あなた方も今は悲しんでいます。しかし私は再びあなた方に会います。そしてあなた方の心は喜びに満たされます。その喜びをあなた方から奪い取るものはありません。黙想の質問。なぜ弟子たちは悲しんでいたんですか？なぜ彼らの悲しみは喜びに変わりますか？誰も取ることのできない喜びはどこから来ていますか？もちろん弟子たちはイエスが去るということを言っているから悲しんでいた。彼らの希望と夢がすべてイエスにかかっていた。どうやってイエスがいなかったら彼らは続けていくことができるかわからなかった。イエスが彼らにはっきりと悲しみが喜びに変わると伝えていた。でもそのイエスの言葉も彼らに慰めになっていなかったみたいです。イエスが彼らに出産をする女性の例えで教えます。一時は苦しいけど赤ちゃんが生まれたらあまりの喜びのためにその苦しみを忘れてしまう。その例えも弟子たち理解できなかったのかな。イエスにもう一度顔と顔を合わせて復活後のイエスに出会うまでわからなかったかもしれない。そしてその時初めて彼らの悲しみと苦しみが全部取り去られた。やっとわかった。イエスが言ってることをやっとつかめた。その時彼らはやっと十字架と復活のことを理解することができた。誰も彼らの喜びを取ることはできなかった。私たちはイエスとイエスの御霊が私たちのうちに宿っていることを知っています。でもその日が来ます。私たちがイエスに顔と顔を合わせて出会う日が来ます。私たちが死にイエスと永遠に一緒にいるためにイエスのもとへと行くとき、またはイエスが再臨されるとき、どちらが最初になるかわからないけ、考えてみてください。この喜び、その日に私たちはどんな喜びを体験することでしょう。イエスが死から復活されて父の身元に右の座に昇天された。でも私たちがイエスを顔と顔を合わせて出会うとき、私たちは言葉で表せない喜びで溢れるでしょう。本当に信じられない、いっぱいいっぱいになってしまうような時になると思います。誰も私たちの喜びをその日に取ることはできない。それでその喜びは永遠と続くものです。弟子たちがこのように感じたと私は思います。彼らの悲しみ、疑い、不確かなところが全部止まない喜びで、復活のイエスに出会った時に止まない溢れるばかりの喜びに変えられた。彼らはイエスが生きていて、イエスが言ってたことが一つ一つ真実だということを気づく。イエスが彼らに、しばらくの間あなたはに会わないけど、あなたの心は喜ぶよ。その喜びは誰も取ることができないと言いました。これは私たちにも本当の言葉だと私は思います。私たちがイエスに顔と顔を合わせ出会う日、同じようになると信じています。一緒に祈っていきましょう。イエス様、 感謝します。あなたが十字架の上で私たちの罪のために苦しんでくれたこと、感謝します。あなたが死から復活しては今も父なる神の右の座にいること、感謝します。また私たちがあなたにいつの日か顔と顔を合わせられて会うことができること、感謝します。これらすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。では次回また FBS ヨハネの福音書で。